ゲイラジティータイム。
皆さん、リュリュリュ。先日、車のドアで静電気を受けました高城です。
皆さん、リュリュリュ。寝言で会話ができるよ、なぎとです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回が、初回という形になりましたね。はい、ヌエラジティータイム。
はい、
はい、まず最初に、はい、改めて言っておきたいなということが。
え、なんすか。
デュデュデュは挨拶だよ、はい、みたいなね。
ね、なんか独特なものができちゃったんです
よ。そうそうそう、あのハローとかね、こんにちはっていう、うん、そんなニュアンスでデュデュデュを使っていきますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、何、寝言で会話できるの、なぎとさんは。
そうなんです
よ。あ、そうなんだ。
はい、
うん、
あのね、この間家族に教えてもらったんだけど、
うんうん、
そのランチに行く約束をしてて、
うん、
で昼寝してたんですよ私が、
うんうんうんうん、
でその家族に起こしに来てもらった時に、
うん、
そろそろ行くよ、行かなくていいのって起こされたんですけど、
うんうんうん、
でその時私が、あ、行かないよって答えたらしいんですよ。
ほうほうほう。
で私はすっごい行きたかったんですよ。
行きたかったのね。
はい、
だけど寝言で行かないよって言っちゃったんだ。
そうなんです
よ。ははは。
でギリギリなんとか起きることができて、
うん、
でまあランチにも行ったんですけど、
うんうん、
まあなんで起こしてくれなかったのって、まあ、家族に逆切れっていうエピソードがあります。
逆切れ。あ、一応逆切れだっていう認識はあるんだね。
ありますね。
あるんだね。
あるけど逆切れします。
ああ、そうなんだ。すごい変わったことだけど。
何、
だって話が噛み合ってるんだよね。話が噛み合ってる上で裏のことを言ってるんだよね。
うん、私が悪いっす。
そういうことってよくあるの。
あ、うん、あね、もう一個いい。その高校の時に、これはもう忘れられないようなホラーの話なんです。
ホラーだ、
うん、はい、あ、私にしてはね、私から見たらホラーの方があって、
うん、
そのすっごい大事にしてた漫画があったんですけど、うんうん、でそれのすっごい大事にしてた巻数、あの3巻から7巻までみたいな、
ほうほうほう、
そういうのところだけぽっかりなくなってて、朝起きてたら、
うんうん、
でそのお母さんに漫画隠したって半切れで聞いたんですよ。
うん、
そしたらそのお母さんが、
うん、
え、なぎとが捨ててって言ったから捨てたけどって言われたんですけど、
あ、
ほらなんですよ。記憶にないんですよ。
あ、
はあ、で詳しい話を聞いてみると、うん、どうやらその私が寝言で、
うん、
お母さん今日は廃品回収の日だから何巻から何巻まで捨てておいてね言ったらしいんです。
具体的に好きなところだけを捨てといてねっていう風に言ったの。ホラーだね。
ですよね。
すごいなそれ、うん、自分のお気に入りのところだけ捨てておいてっていう。
そう、そう、
はあ、
これはもう泣くに泣けないっすよ。
うん、いや、うん、まあそうだね、
う
ん、お母さんも被害者だよね。
あの被害者が2人いるみたいな。誰が悪いんだろう、私だけど。
寝ぼけてるにしてはすごいなんかね、
うん、
あの的をいてるというか。
そうですね、
すごいな、う
ん、あれ、高城さんはその、うん、静電気6月くらいかな、
うん、
7月、
うん、
梅雨の時期ぐらいですよね。
うん、そうね。
え、静電気。
そう、そう、静電気。そう、
え、
特別あの乾燥してるとかじゃないんだよ。むしろね、外は若干の霧雨だった。
雨の
中、
はい、
車を降りて、まあ、ドア閉めようかなっていうふうに思った時に、冬に来るあのバチンってやつがね。
結構大きい。
おおみたいな。みたいな。自分自身びっくりしたよね。
あ、じゃあ結構その衝撃が強くて、
結構
バチンじゃなくてバチン。
結構バチンとね。
あ、
いやー、びっくりしたね、
うん、
どんだけ帯電体質だよみたいな。
そうですね、うんうん、夏でも発電できるよ。
発電できるよ、
発電できるよ、高城ですよみたいな。そのなんか永久期間みたいになりますよ。
そうはね、うん、いや、すごかったよ、もうね、なんか、うん、証拠の動画を撮っときたかったなっていうふうに思うぐらい、
うん、
自分の中ではショッキングな形でした。
あ、
はい、こんなね、ちょっと一風変わった2人ですが、
ね、
はい、
めちゃくちゃ変わってる、
ね、今回から、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ではヌエラジティータイム スタートです。
このラジオはヌエオリジナルエンターテインメントサークルの高城と凪とがマイペースに面白おかしく語り合うラジオ番組です。
改めまして高城です。
凪とです。初回ということもありますので、今回は私たちヌエについて簡単な説明をさせていただこうと思います。
よろしくお願いします。
はい、サークルとしての発足は2007年、なので今年で12年目のサークルですね。
ああ、12年ということは、はい、エトが一周、
わー長い、ね、活動内容としてはオリジナルエンターテインメントということで、ボードゲーム制作を中心にボイスドラマ、イベント参加を行ってきました、
うんうんうん、
で、直近の報告はですね、今年2019年の5月25日東京ビッグサイトで行われたゲームマーケットに4回目の出展をしてきました。
ねえ、行ってきましたね。
行ってきましたね。
行ってきましたよ。いや、頑張ったね。
頑張ったね。お疲れ様でした。
今回はもう本当に参加者がねすごくって、25、26日2日間だったんだけれども、まあ公式の発表では2万5000人の人が合計でね2日間で来たっていうような形で、
めっちゃ多くないっすか。
そうだよね、もう年々ね、参加人数もね増えてるような形になってて、すっごくねもう現段階でホットなね市場になってるのがボードゲームという市場になってますね。
なんかさ、グラフ見たんだけどさ、すっごい右肩上がりのね、来場数だったよね。
のはね、
びっくりしちゃったよ
ね。本当にボードゲームっていうような話をすると、まあ一般的には囲碁とかチェスとか将棋、まあ、人生ゲームとかもあるかもしれないけれどもね、まあ知ってる人はモノポリとかもね、そういったものも出てくるのかななんて思うけれども、凪とさんはなんか好きなボードゲームとかって、そのヌエに入る前からの段階でなんかこれは知ってた、これはやってたみたいなのある？
さっきほら高城さんが言ってたやつなんですけど、その人生ゲームがさ、好きで、家族でやってたんですよ、でお正月とか集まった時にやって、で私勝てるんですよ。
へえ、強いんだ、あ強いんだね。
そう、他のさ、考える系のゲームはあんまり勝てなかったり。
考える系のゲーム、例えば、
ね、なんて言えばいいんだろう、トレーディングカードゲームみたい
な、ポケモンカードゲームみたいな、
遊戯王とか、そういうのは多分ねまだ難しい、ルールを覚える系が難しい。
いや、わかる、それはわかる。もう本当にね、トレーディングカードゲーム系はね、もう本当に効果を理解して、こういうタイミングでこういうのが出てくるっていうようなのが、もうオンタイムでずっと変わり続けるようなものだから、今までこれが最強だったみたいな、これを止める術がなかったみたいなの、それを止められるカードが新たに出たんだけれども、こういう条件を揃えなくちゃいけないみたいなね、そういうところがあって、やっぱり難しいよね、トレーディングカード。
難しいね、そのさ、伏せカード、トラップカードみたいなのがあったりしてもさ、それ私忘れるタイプなんだよ。
ああ、自分自身が
自分自身何置いてたっけ発動とか言えずに終わる
やったことはあるん？
いや、やったことはないかな。
ないんだ。
想像だけで他のなんかゲームの時も忘れてたから、トラップカードもきっと忘れるっていうふうに思ったんですね。まあそう、その人生ゲームが私は好きなんですよ。
面白いよね、あれはね。本当に株があったりだとか、いいイベントがあったり、悪いイベントがあったりとかね、すごい分かりやすいシンプルなゲームになってるよね。俺も好きなんだけれども、まあでもこれを聞いてる人は一度は聞いたことあるんじゃないかなっていうふうに思うのが人狼。
ああ、人狼、聞いたことある。
結構最近のねゲームになってて、かなりポピュラーなゲームになったかなっていうふうなものなんだけれども、これに関してはね、まああまり説明もいらないかななんてね思うんだけれども、正体隠匿ゲームって言われる、ゲームの一部になっていて、で、狼サイドは普通の村人を襲う、 で村人サイドは狼を探してあの追放するっていうようなね、そんなゲームになってるんだけれども、うん、まあこれは本当に人気だよね。
人気だね、うん、一時期さいろんな人狼のなんかこうアレンジ、
うんうんうん、
ボードゲームがいっぱい出たよね、
うん、今回 の、 あの、うん、ゲームマーケットに関しても結構このね人狼のアレンジみたいなものが、
うんうん、
いくつかあの販売されてて、うん、あやっぱり根強い人気なんだなっていうのを ね、
そうだね、
うん、すごい感じた。
ね、ボードゲームカフェとかさいろいろ最近増えてきたけど、
うん、
そういうところで人狼とか結構遊ばれてる
みたいな、ね、そうだね、うん、それにテレビ番組にもなったりとかね、
うんうん、やってるね。
そうそうそうそうそう、そういう機会もあったからやっぱりこういうものがあるとそのあこれもボードゲームの一部なんだっていうようなね、
うんうん、
そうあのちょっとイメージの変化に一助してくれてるのかなみたいな、
うんうんうん、
そんな形もありますけれどもね。
ですね。
はい。ただですねここで一番伝えなくちゃいけないかなっていうふうに思ってるのは、我々あのゲームマーケットに何しに行ってきたのっていうのはもちろん遊びに行ってきたわけじゃないんですよ。はい、我々が作ってる、ボードゲームの中で今回はチョイスというゲームをね販売してきました。
そうですね。
うん、
まあ作ったのはね去年の5月に発表したわけだけど、
うん、
で、まあ、今年も販売させてもらった。
そうね、
うん、
カードがまた新しくなって、
あ、うん、そうだよね、うん、バージョンアップしてそのマット加工なやつですごいなんか雰囲気がさ大人っぽくなったというか、うん、
手触りがいい、
うん
うん、
私はあの新しくした方が結構好きな
ん
だ
けど、うん、俺もあっちの方が断然いいね、うん、新しい方が。じゃ あ、 あのチョイスの概要を説明していただけますか。
うん、はい、チョイスというゲームは3人専用のカードゲームになっています。8歳以上の方ならすぐに遊べる手役系のゲームです。中に入っている1デッキ36枚のカードを使って勝利得点である銀貨を奪い合うゲームとなってます。
はい、これがね、まあ、本当に短い時間で遊べるゲームになっていて、
うん、
で、まあ、このねゲームのロールの仕方、まあ、展開っていうようなものにちょっと特徴があるんだよね。
うん、
基本的には何ラウンドも、連続して行っていくゲームになるんだけれども、1ラウンドで使われるカードは20枚、
うん、
で2ラウンド目に使われるカードも20枚なんだけれども、ワンデッキの中に、36枚しか入っていないから最初の1ラウンド目に使われた20枚はちょっと一旦横に置いといて、まだ使われていない16枚のカードを優先して使い、1ラウンド目に出た20枚の中からランダムで4枚が入ってくるっていうような形でね、
うんうんうん、
そのカードのカウンティング、
うん、
これが結構重要になってくるゲームになっていますね。
そうだね、うん、そこのところでね一気に複雑さが増すんだよね、
うんうんうん、
そのすごいさシンプルに見えるんだけど実際にやってみると私カウンティングできない方だからもうわけわかんなくなっちゃう。そのあれ4枚足されたけどあの4枚は一体なんだろうみたいな、
うん、
さっき出たカードの中から入った4枚だけどもまあ7とか6とか強いのあったよなみたいな、
うんうん、
そういう風な感じにまあ思うんだけどさ、
うんうん、
カウンティングなんてできないよ。
そうね、全体 の、 あの入ってる枚数がこれが3枚これが4枚これが2枚とかっていうようなね形で強いカードほどあの中に入っている枚数が少なくなってくるのでね、
うんうん、
うんそこのところどういう風にベットしていくのか、
そうね、うん、
そういうのを考えながらやって遊ぶゲームになっているんですけれども、
はい、
まあ、あのこちらのチョイスというゲームね、ロッキンレイディオさんのところに置かせていただいておりますので、
ありがとうございます、
はい、自分がいる時とかあるいはなんかこれやってみたいんだけれどもちょっとやり方を教えてよみたいなのをね、DM とかで、うん、あのヌエのアカウントの方にもらえれば、あ、じゃあいついつやりましょうみたいな、
うんうん
うん、日にちを合わせて、ゲームをやることもできると思いますので、
はい、
はい、ぜひ皆さんも遊んでいただければと思います。
はい、
はい、では次のコーナーに行ってみましょう。はい、どうも高城です。
はい、なぎとです。
7月になりましたね。
なりましたね
去年の今頃って何してたっけ、覚えてる？
ほらちょうどさ、イベントが終わってあのゲームマ、でその後にまたもう一つイベント参加したいね。
あ
地元のさ、ちょっと、あの
あーそっか、元気21のやつか。
そうそう、
あーそっかそっかそっかそっか、
あそこであの1階でやって、結構広かったよね。
そうだね。でシギーの方とかもね、いらっしゃったりとか、
全員のところをね回ってくださったり。
そうだね。であと他にも結構海外の人がね来てたなっていうような思いがあって、
結構ね、あの第1回だったにもかかわらず人がいっぱい来てた
よ、ね、そうね、集まってたね、
びっくりしちゃった。
やっぱり告知力って強いのかなみたいなね、ああいうパブリックな場所だと
ね。もう本当にその海外のさ人がって話がさっきあったけど、うちのねところに海外の人たちが偶然来てくれて、
そう
でね、あの遊んでてくれたんだ
よ
ね。
そう、買ってってくれた
やった、
面白いねっていう風に言ってね。
すごいね、ありがたいね。
そうね。でその時にハンターもねちょっとやってもらったりとかもしてたけれども、あれも面白いっていう風に言ってもらえて、俺結構あれ自信になったんだよね。
まだね、あの、何回か昔のバージョンは発売してるけど、またね新しいの作るその手前のところで
ね
遊んでもらったから自信がもらえたってこと。
そう結構、まあ、あの元々のシステムそのものに関しては俺結構自信があったから、結構今はね詰め込みの形になってて、かなりコアユーザー向けのね、ゲームにはなってるかななんていうふうに思うけど、そうか、イベントにあのね元気21の1回か。
そうだね。ハンターはねやっぱり今一緒に作ってるじゃん、どんどん面白くなってきてると個人的には思う。
ああ本当に本当に、
ほらなんか前までなかったなんていうの
クエスト、
とかをこれから足していきたいなと思ってたり、あとジョブのね内容もさちょっとあのバランス調整とかして、ね、なんかどんどん楽しく、私は私好みな形になってきててとても嬉しいです
ああそうかそうかそれはよかったよかった。まあね、まあ、お互いの方向から見て見えるものっていうのはね絶対あるからね、まあ楽しいものを作っていけたらいいななんていうふうに思うけれども、
ね、
7月結局あれから1年経って
早かったね。早いね。
ってことは新作が出せてない1年になってるっていうことだねまあでもあのねカードがね新しくなったりとかねマイナーチェンジはしてるんだよね。
それな
そう、
ね、どんどんね作っていきたいよね。
そうだね。とりあえずは当面そのね次の作品がやっぱり俺たちのストレートパンチになる、ね、勝負パンチになると思うから
ね。でもこれからさ私たち、作品を作っていくにあたって、やっぱりこういう風に告知っていうか配信
あーそうね、
もっとさ広げていきたいなと思って、こういう風にラジオをやってみるかみたいな風になったじゃん、そういうのもね、ゲームも作りながらだけど、ラジオもやりながらっていう、ちょっとまあ、忙しいけどもやっていきたい
んだよね。いやいいこと言ったね。
やった、
ね、なかなか今の普段の生活をするだけでも結構いっぱいいっぱいのところはあるんだけどもね、かといってそこでいっぱいいっぱいだっていうふうに言ってても何も先に進まないから、やっぱり今は勝負時、元気バリバリじゃないけど20代と比べたらね元気バリバリっていうわけじゃないけれども、
そう、ね、確実に衰えを感じる、
ある本当にあるねそれはね
私たちね今30代前半くらいなん
だけど、まあ半ばに近いかな。いや本当に20代を思い返すといろいろと無茶できたもんね。
そうかもね。 もうね、あの無理したら次の日寝込むくらい。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。なんとかなったんだよ20代はさ、とりあえず無茶やろうが何しようが、とりあえず次の日仕事か行くかみたいなね。あーつれーなーっていうふうに、きょちょっと今日早めに寝りゃいいかなぐらいだったんだけど、もう違うからね。
そう、響いて響いて月曜日まで響くよってくらいね、響くから。
本当に
ね
いやきつい。あの俺がさ、あの10代とか20代の時に、うん、30代の人とかの話を聞くと、やっぱり20代の終わりの頃から変わるよって、
うん、
あの実際いろいろとその疲れが取れない以外のところでも、
うん、
なんだろう、味覚の変化、
へー、 ある、
うん、あるあるあるあるある。
へ
ー、前まで結構甘いものが結構好きだったんだけれども、うん、ちょっとビターめのものが好きになったりだとか。
あ、わかる
わかるわかる
衰えてる着実
に衰えなのかなんなのか、
あ、衰えてないか、や
っ
ぱ
りそう変化っていうようなものがあって、う
ん、好みみたいなね。
そうそうそうそうそ
う、
好みっていうところで言ったら、ね、あ、映画、俺映画が好きでよく見るんだけれども、うん、昔とか結構怖い映画とか好きでよく見てたんだよね、うん、友達からなんでわざわざお金払ってそんな怖いの見るのみたいなさ言われてて、だって面白いじゃんみたいなこと思ってたんだけれども、うん、いや、もういらないね
あ、そうなの、
うん、もう怖いのいいや、おっかいのはおっかいの怖い怖い
あ、そうなの、
うん、
逆じゃないの、小さい頃はさ怖いの嫌ってなって、で年取っていくに重ねてなんか怖いの慣れてきたわみたいな、そういうんじゃないんだ、
ね、じゃないね。あのより痛みをリアルに思い描くことができるようになったんかな、なんてね。
なるほどね。
あのタンスの角に小指をぶつけたって聞くだけでもう足痛いみたいなさ、歯医者さんっていう言葉を聞くだけでキーンみたいなさ、うん、そういうようなイマジネーション能力が多分ね、あの、うん、経験値とともに積み重ねられてるものがあるんじゃないかななんてね、
うん、
思うわね。
あ、そうね、うん、あの経験もさだんだん増えていくから、
うんうん、
なんか共感力みたいなのがちょっと増えたかなと思って、
うんうん、
それはなんか分かる気がする。
うん、
だけどね、私は最近結構相変わらずかな、うん、いや年を取ることに怖いの結構増えてる気がする。
あ、怖いのも好きになってきたみたいな。
そうだね。
あはははは、
うん、なんかむしろ進んで見てるような、もう昔怖いのがやだやだやだって見てない分を取り返すような感じで見てる気がするよ。
あ、じゃあ子供の時に見なかったものを見ようとしてるっていう形なのかな、お互い
かもね。ないものを補っているところなのかもしれない、
ね、かもしれないね。そう言われるとね、はあ、まあね、昔あんまり恋愛ものとか見なかったけどね、映画ね。
そうだね。うん、
まあ最近は結構見たりとか、中にはいいものもあるんだなみたいなね。
うん、ね、いいものはねすごく感動したりとか、
うん、そうだね、
残るからね。
そうだね。
うん、
7月これからね、はい、来年の今頃、
うんうん、
第1回目のロッキンレイディオのラジオを撮ってたね、うん、あれからこういうようなことをやったよねっていうようなね、
うん、
その1年間の振り返りができるように、
うんうん、
いい形で頑張っていきたいと思います。
思います。
はい、
形でやってきましたヌエラジティータイム、エンディングの時間がやってまいりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやね、ナギトさんのあの、はい、素晴らしい特技というかね
あのそれはオープニングの、
そうそうそうそうそう、
私が寝言で喋ることができる特技っていうことですかね
そうそうそうそう、そこから始まり、
はい、
うん、今回の1回目が今まさに終わろうとしているわけですけれども。
そうですね、
うん、記
念すべき1回でしたね。
うん、そうだね、
はい。
まあ、今回に関してはあのヌエについていろいろとお話をさせていただいて、イベント、
はい、
ゲームマーケットっていうのはこういうものだよとかね、
うん、
自分たちが作ってる作品はこういうものだよみたいなことを話してきたわけですけれども、うん、
はい、
ネギトさん大丈夫ですか、なんか言っておかないといけないこととか。
やっぱりあの、うん、ロッキンレイディオさんで今回ラジオをやらせていただくっていうのがすごい貴重な機会をいただいたなと思ってて、
うんうんうん、
なのでまあ面白おかしくヌエラジティータイムやっていけたらいいなってこれからも思います、
うん、はい、
はい、
すごいありがたいことだよね。
ありがたい、うん、だってね、 そのお話がなければさ、うん、こういう機会もないわけだから、うんうんうんうん、今まであの YouTube で細々と、ね、配信を続けてきたわけだけど、うん、地上波って言えばいいのかな、まあ、
いやウェブでしょ
ウェブか、うん、前よりもね聞いてもらえる数が増えたらいいな
そうだね、うんうん、そういう風になれるように頑張っていきたいね
はい、
うん、いや個人的にはもう本当にねチョイスをねまずね、やってもらいたいうんこのゲーム結構本当に小さい子から大きな人まで楽しめるゲームになってるんだけれども、うん、まあチェスとかみたいな形で、うん、強い人が毎回勝つゲームじゃないから、
うんうん、
単純にカードの引きだけでも勝てるけれども、うん、そのカードの使い方次第で、まあ、やっぱり強い人の方がある程度アドバンテージを取れるよっていうようなのがこのゲームになってるので、うん、やっぱりねいろんな人に自分たちのゲームを触っていただきたいなと思いますね、
うん、ねロッキーレイディオさんにね、うん、置いていただいてるから、うん、そこでねちょっと見てみることもできるしね
そうですね、
うん、
はい、まあ、1年間ね振り返って時に、
うん
ロッキンレイドさんのところでこういう歴史をね
あ、
うん、重ねていって、
うんうんうんうん、そうねこの7月の時はこういうことがあったね、うん、みたいなそういうね、うんうん、
第1回目が4月だったということで、
うんうんうん、そうねちょうど収録してるのがまあ7月なわけだけど、うんうんうん、続けていけたらいいよね
そうね、うん、はいでは、私たちで、これからも頑張っていきたいと思いますのでは
い、
はい
今回はこれで終わりですが、ヌエラジティータイム、皆さん楽しんで聞いていただけたでしょうか。次回もこんな感じでやっていきますので、皆さんよかったらまた聞いていただけると嬉しいです。
それじゃあ皆さん、またね。